3章16節新約聖書の167ページになるかと思います。新約聖書の167ページヨハネによる福音書第3章16節、神はその一人子をお与えになったほどによう愛された。一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。世の中の評価というものはいくらでも変化するものです。それは自分の置かれている状況の変化でも、周囲の状況の変化でも、また社会などの変化でも、さまざまな理由で起こり得るものです。いや、むしろ必ず起こるものであります。それが良い変化であれば喜んで受け入れることができるかもしれませんが、悪い変化も当然生じるわけです。まあ、身も蓋もない言い方かもしれませんけれども、誰かにとって良いことであれば他の誰かにとって芳しくないことであるということはもう間違いないことであります。比較して優劣を決めるような場合には必ずそういったことが起こります。したがって誰にでも良い結果が与えられるということは私たちの社会では考えられません。まあ、受験や何かの大会などといったことを考えるとよくわかると思うんですけども、合否が下される、勝利敗北、そういうものが決められるといったときには、思い通りの結果が与えられたものは喜び、願いが叶わなかったものは悲しむことになるわけですから、全ての人にとって望ましい結果などありえないのです。私自身の歩みを振り返ると、自分なりに一つ結果が与えられて、高校卒業した後には大学に進学することができました。けれども在学中に大きくつまずいてしまい、4年間で卒業できるはずが4年半通って中途退学する結果になりました。まあ、その経過の詳細をお話しすることはいたしませんけれども、まあ、簡単に言うならば、その大学、社会福祉を学ぶ大学でした。私は社会福祉を学ぼうと思って入学したわけです。けれども途中でまともに通うことができなくなってしまったんです。それは自分のいい加減さとか怠惰さがきっかけだったんですけれども、自分自身ではどうすることもできないほどに精神的に落ち込んでしまった結果でした。同級生が卒業していく中で一人取り残されるといった状況は、なかなかに辛く惨めなものがありました。まあ、今ここに来ておられる若い皆さんはですね、そんな思いをしてほしくないと思います。ただ私自身のことで言わせてもらうならば、それは辛い経験ではありましたけども、決して無駄な経験ではなかったと思います。まあ、そういうふうに思いたいという願う部分もあって、今は自分にとって必要な時間だったと受け止めています。まあ、それ人生経験という意味でもそうなんですけれども、何よりも私たちの人生のどの場面においても決して変わることなく関わり続けてくださっている神様のことを知らされる経験となったからです。そんなに自慢できるような人生を歩んでいるわけではありませんが、私の人生一貫しているのは聖書の言葉と共に生きてきた、教会の礼拝で聖書の言葉を聞き続けていたということであります。まあ、時には強制的とも言えるような状態もあったように思い返しますけれども、まあ、人生のほとんどの日曜日を礼拝の中で過ごしてきました。自分の思いが叶った時も、どうすることができないほど落ち込み苦しみの時を過ごした時も、そして平凡な日常とも言えるような日々においても、教会の礼拝の説教から聖書に聞き続けることができていたのが、私の人生が本当にかろうじて何とか持ちこたえることができた支えでありました。そしてそのような中で過ごしてきたからこそ、神様に愛されていることが 頭の片隅に残り続けていました。だからこそ踏みとどまることができたんじゃないかというような部分が幾度ともなくあったような人生であったように思います。そんな私が繰り返し聞き続けているのが本日のこの新約聖書の御言葉であります。この箇所はクリスマスの意味、もっと言えば聖書が語る内容が集約されていると言われるような箇所です。 ある人の言葉を借りれば、これは小さな聖書言われることがあることであります。ここで2つのことが確認されます。1つ目は、神はその一人をお与えになったほどによう愛されたという文章です。神様は私たちのことを愛してくださっているのです。しかも中途半端な愛ではありません。一人子であるイエス様を地上に使わせてくださるほどに、それも私たちを救うために、十字架の死へと向かわせてくださるために、使わせてくださるほどに愛してくださるのです。実は聖書において愛っていう言葉は、日本語では愛って一括りにされますけども、神様の愛、これだけを表す特別な単語があります。それはつまり、神様の愛っていうのは私たち人間関係における愛とは別物だということです。私たち愛というと、恋愛感情であったり、博愛、親子の愛とかですね、そういったことを、感情的な部分をですね、思い描くものであります。しかし神様の愛は感情に左右されない特別な愛であります。だからこそ私たちのためにイエス・キリストを使わせてくださったのであります。もう自分の最も大切な存在である、そのイエス・キリスト、一人子であるイエス・キリストをあなたのために使わせてくださった。それぐらい何をもってしてもあなたを救いたい、それが神様の願いなんです。皆さんもしかしたら、自分を犠牲にしてでも、この人のためにならとか、このことのためになら何でもできるというようなものがあるかもしれません。自分の全てをかけることができるものと出会っているのであれば、間違いなくそれはあなたの力の源となることでしょう。自分の身を削っても構わないと思えるほどのものとの出会いは、とても幸いなことでありましょう。けれども、私たちはそのようなものに出会ったとしても、一対一、もしくは自分が対応できる範囲でしか関わることはできません。それが私たちの限界です。そのような限界ある私たちに向けて、二つ目の言葉が語られています。神様の愛は、一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである、こう言われているのです。信じる者が一人も滅びないで、つまりキリストを救い主として信じる信仰、クリスマスの出来事を救い主の誕生として信じ、喜び祝う者は皆神様によって滅びることがないようにしていただける、こう断言するのです。信じる者がと言われているように、キリスト教の信仰生活は洗礼、信仰告白を持って始められます。これを簡単に言うならば、私はイエス様を救い主であると信じます、こういう告白を持ってクリスチャンとして生き始めるのです。神様の救いの恵みは全ての人に向けられていますけれども、それに応える私たちの応答、この信仰というものが不可欠なんです。しかし、ひとたび信仰を持って生き始めたならば、新しく生まれ変わらせていただいたものとなります。そこで、一人も滅びないで永遠の命を得るためである、この聖書の御言葉が実際のこととして示されていくのです。これは決して不老不死ということを言っているのではありません。クリスチャンも肉体的には滅びます。必ず死を迎えます。これは誰にでも起こる現実です。たとえ死を迎えなくても、私が大学時代落ち込んだ時に経験したように、何もできなくなるような姿も、死んだも同然と言われても仕方ないような姿であったかもしれません。つまり、それは光を失ってしまっている状況だということです。落ち込んで生活していた当時を振り返ると、何も先を考えることができませんでした。自分自身に失望してしまっていたからであります。自分で自分の輝きを閉じ込めてしまっていたということもできるかもしれません。聖書が、一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためであるというのは、キリストを信じるとき、決して希望は失われることがないということです。そしてその命が天国へ向けられている ということを永遠の命という言葉から聞くべきです。天国とは欲望が満たされるようなイメージで捉えられがちですけども、決してそうではありません。自分が願うままに何でもできる、そういう楽しみばかり追求できるようなところではないのです。天国は言い換えると神の国です。神様の思いで満ちているところです。そして神様の思い、これが何か言った時に、あなたを愛し、あなたを滅びることがないものとしてくださるということだと言っているのです。神様は永遠不変の方です。この方の変わらない愛による贈り物として、滅びることがないものとされるために、イエス様が地上にお生まれになったことを喜び祝う礼拝の時がクリスマスです。最初にして最高のクリスマスプレゼント、これがイエス様であります。これ以上ない良い贈り物をくださるほどに、あなたのことを価値あるものとして見ていてくださる神様がおられるのです。そしてその神様が行ってくださったクリスマスの出来事を本当に喜び祝う時を、私たちは今ここで過ごしているのです。クリスマス、これはキリストを礼拝する、こういう意味を持つ言葉だというふうにしばしば言われます。本当のクリスマス何なのか知らずに過ごす虚しい時ではなく、今私たちはこのイエス・キリストのご降誕を自らの喜びの出来事として感謝を持って受け止めているのであります。そしてそれぐらい価値あるものとして神様はあなたを見ていてくださるのであります。私は隣接する子供園がありますけど、その子供園の1年の最初の礼拝で決まってお話しすることを最後にちょっと紹介させていただきたいと思います。それは、あなたはどれだけ価値がある存在かということを最初に確認するための聖書の御言葉です。もし旧約聖書をお持ちの方をお開きになればと思いますけれども、イザヤ書の43章の4節、旧約聖書の1130ページになるかと思います。旧約聖書の1130ページ、イザヤ書の43章の4節、イザヤ書の43章4節、私の目にあなたは与え高く尊く、私はあなたを愛し、あなたの身代わりとして人を与え、国々をあなたの魂の身代わりとする。このクリスマスの意味を本当に集約しているような言葉だと言えると思いますし、何よりもあなたは神様の目に大切な存在として映っています。与え高く尊いのです。そのような存在を放っておくはずがありません。あなたが神様に愛されているということを知るとき、まずあなた自身を愛してください、大切にしてください。そしてあなたのために備えられている道が必ずあるということを信じ、それを真剣に祈り求めていただきたいのです。自分を大切にする、こういったこともですね、日常であまり意識したこともないかもしれません。最近ではですね、セルフハグなんていった言葉を耳にすることがあります。それは自分で自分を抱きしめることで心理的に安定する心理療法の一つだそうであります。実は今年、私教会以外のところでもいくつかクリスマスのこういったお話をする機会が与えられて、そこで、その箇所でこういったことをしているので、教会外でしていることもですね、教会内でしないというのもなんか申し訳ないなと思うので、普段出会いではこういったことはあまりしないんですけど、もしよろしければ一緒にしていただければというふうに思います。この自分を愛するということでありますけど、まず自分を捕まえるんです。自分自身の手首を持って。そしてこうやってまず自分を大切にしている、引き寄せてみてください。自分自身をですね、大切なものとして愛し抱きしめるんです。そしてこの自分を愛しているその視線を、自分を愛してくださっている神様の方に上に向けます。そして神様の方を見ながら、少しその手を神様の方に捧げる、上に掲げるのです。そして この上にある手を開くんです。神様の方に自分を捧げるとき、この自分自身が輝き始めるんです。子供だましのように思われるかもしれませんけれども、神様に愛されているあなた自身を大切にし、神様を見上げることで、あなた自身が光り輝くことをイメージできないでしょうか。このように光り輝く宝石のようなあなたです。さらにあなたの隣人もまた同じように神様に愛されている宝石のような存在です。値高く尊いのです。神様に愛されている自分を知るとき、神様に愛されている隣人にも気づかされます。救いの光に照らされた者は自分を愛し、隣人を自分のように愛するのです。この光の源こそイエス・キリストです。クリスマスの出来事です。クリスマスの光があなたの存在すべてを輝かせるのです。そしてあなた自身だけではなく、この世界のすべてを光り輝かせるのです。クリスマスが光を持って祝われるのはそのためです。何よりイエス様は、私は世の光である、こうおっしゃいます。誠の光を神様からクリスマスプレゼントとして受け取って、この光によってあなたの行く先々はすべて照らされますように。あなたは神様から愛されているのですから大丈夫です。祈りを捧げます。天の神よ、あなたはクリスマスの出来事を通してイエス様を地上へと送ってくださり、私たちへの愛を示してくださいました。ここに集められている一人一人を祝福してください。それぞれの歩みにおいて経験するすべての事柄をあなたが守り祝福し導いてくださいますようお願いいたします。喜びの時であっても、苦難の時であっても、平凡な日常であっても、あなたに愛されているものとして過ごしていくことができますように。誠の救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。